こんにちは。感謝してます。このテープは斉藤ひとりさんが私たちのためにお話ししてくださったものを録音いたしました。はじめの数分間ノイズが入って聞きづらいところがあります。大変申し訳ございません。それとお話の途中で終わりますとおっしゃって拍手があります。その後にもお話が続いておりますので、ぜひ最後までお聞きになってくださいね。このテープは最低でも1日1回7日間連続で聞いてください。ラッキーセブンという数字があなたに奇跡を起こします。6回じゃダメだそうですよ。
ございます。何かの役に立つかわからないんでテープ入れておきます。今日はですね、2000年の、10月24日です。明日からの経済情勢とか、いろんなことをお話しします。最近多い質問なんですけど、これからの日本の経済がどうなるかっていう話を聞かれるんですけれど、経済の話の前にですね、これから10年間どういう日本に時代が来るかっていうのを話しておきます。これはおそらく変えられないし、変える必要もない、変えることができないということです。だからこれにのっとって生きないと、自分がどっちの人間になるかがはっきり、まあ、分かんないんじゃなくて分かっちゃうから怖いですね。どういう時代が来るかというと、この10年間ですね、勝ち負けがはっきりするんです。だから勝つやつと負けるやつしかいないんです。中間がいなくなるということなんです。で、中が抜けなんです。中抜けの時代が来るんです。で、どういう時代ですかっていうと、サラリーマンでもすごく優秀だから出世しちゃう人と、全く出世しない人と二通りに分かれてしまう。もう一気に至ってはもう同じ会社組になっちゃう。これがサラリーマンの社会で、今までは中間っていうのがいたんですよ。で、中間というのが必要なくなるんじゃなくて邪魔な時代が来ちゃうんです。これがサラリーマンの時代なんですよ。サラリーマンもそうですよ。で、アキンドで言うと、儲かる会社はうんと儲かっちゃう、もう儲かんない会社はひどいことになっちゃうという、要するに中間でぼちぼちやってますというのがなくなっちゃうんです。人間もそうなんです。それで、例えばいい時代っていえばいい時代なんですけど、ホームレスになっても日本で餓死者はいないんですよ。ホームレスでも太ってたりするような、世界で一番豊かな口だからあの国ですから、何も勝ち組に回らなくてもいいんだっていう人はもう花から回らなきゃいいんです。問題は勝ち組に入ろうとしてても入れないぐらいですから、どうでもいいんだなんて人はもう絶対入れません。お話にも何もならないんです。で、なぜそういう時代が来るんですかっていうと、再三言ってるんですけどね、経済を勉強する時代だっていうことなんですよ。それで、日本も何十年か前はその戦争というのを盛んにやってたんですよ。それは戦争というものの醜さとか悲惨さとか、そういうのを人類が学ぶ時だから、どんなことしたって戦争って起きるんです。いいんですか悪いんですかって、今は戦争は良くないってことになったんですけど、戦争は良くないんだっていうことを学ぶためにはやってみなきゃ分かんなかったっていうのが現実ですよね。それで、民主主義というのを50年ぐらい学ばせていただいた結果ですね、今魂の修行としてやっと経済の勉強というのが入ったんですよ。で、この経済の勉強というのはどういうことを言うんですかって言った時、戦争より厳しいんです。で、経済を勉強するよりも戦争してた方が楽だから戦争してたんですよ、ね、隣の国 の人に物を売る、隣の国の人は何を欲しがってんだ、買ってもらうためには日産して出かけなきゃなんだ、相手の国の言葉を覚えなきゃいけない、 ね、せっかく貯めた貯金で何か買ってもらうと大変なんですよ。経済って大変なんですよ。それよりも軍隊強くして取っちゃった方がいいと、ね、こっちが外国語を覚えるより日本語学校つって日本語を教えちゃった方が楽であるという、楽だということの発想のもとに戦争が起きてるんですよ。戦争の方が大変だったら穴から戦争なんかしないんです。だから経済というのは戦争よりも大変なんです。だからマルクスも頑張ったんですよ、レーニンも頑張った。でなんで潰れたかというと経済で潰れたんです。軍事力で潰れたんじゃないんですよ、ね、今北朝鮮が困ってるのも困ってるってのは経済が悪いからなんです、ね、だからどんな優秀な思想家が出てきても経済は難しいんです。だから経済というものを勉強しなきゃいけない時代があるんです。だから実際に経済を勉強すると勉強したやつが勝ち組というのになります。で経済で負けた方は負け組になります。だから戦争でもそうだよね。我々アメリカは勝ち組になった、ちょうど日本がもう本当に貧しくてしょうがない頃に外国の映画なんかウルワシの作品なんかでパーティーやってたりすごい技術だったりね、車の中電圧したりするんですよ。その後同じ頃の負けた方の日本は水遁から来て水遁風呂に並んでんだから、ね、でそれが勝ち組負け組の。で戦争でも勝ち組と負け組があったように、これから経済でも勝ち組と負け組が出てくるっていうことなんです。それで勝ち組の方に行く人はどうしたらいいんだろうって言った時に、鉄頭鉄尾自分を鍛えるしかない。いつの時代でもそうなんですけど、自分を鍛えるしかしょうがないんです。で人間は一つの法則があるんですよ。鍛えれば鍛えるほど強く、守れば守るほど弱くっていう法則がありますから、簡単なことを言うと、私はねこのところ散歩もしてないんだと、1年以上散歩もしてないからこの足は大切に守ってたからすごい力出しますよとか、そんなことは絶対ないよ。毎日散歩してたような人間はしっかり歩けるけど、毎日体をね守り抜いてたら体がすごい力出すなんてことはないのと同じように、
はい、ということなんですよ。だから人間の体ってのは、鍛えりゃ鍛えるほど強くた。だから経済でも日本の銀行がなぜ今世界でね、この借金しょっちゃって手たらくかというと、国がただ守ってただけなんです。で守れば弱くなるんです。で日本人も経済にオンチなわけじゃないんです。今生命保険会社もバンバン潰れてるんです。だから、信じてたのにとかっていうのは通らないんです。要はちゃんと調べなきゃ預けてたお金もなくなるんです。要は守りすぎてただけなんです。ちょっと守んなくなれば誰でも強くなっちゃうんです。でそれが続くということです。で自分を鍛える、鍛えるにはどうしたらいいかって、危険が迫ってくれば誰だって鍛えられるようになってるんですよ、ね、で商売もそうなんです。仕事でよくこの前斉藤さんのところの仕事をすると辞める人はいないんですかとか、潰れるところ人はないんですかとかっていうのね、それに対するお答えなんですけど、サラリーマンでも何でもそうなんです。絶対にクビにならない会社がありますかとかね、そういうのはないんです。ありえないんです。でその中で自分をどうやって鍛えていくか、それでどうやったら勝ち組の方へ回れるかという形なんですよね。でこれはあと10年過ぎた時に本当に勝ち組と負け組で分かれていいんだろうかっていうこともなります。あとそれから10年間は不況は治らないんです。でなぜ不況が治らないかっていうと、勝ち組と負け組がはっきり分かれとどういう形になるかというと、勝ち組のやつ絶対黙ってるんです。うんと儲かったって言わないんです。儲かったやつは儲かったって言って得なことはないんです。税務署が来るか寄付が来るか、いずれにしろ得なことは絶対ないから、うんと儲かったやつはだんまり怒るんです。目立たないようにするんです。でないやつは税務署も来ない、泥棒も来ない、
何言ったってもう大丈夫だから、何やったら騒ぎ立てますからね。で当然負け組というのがサラリーマンの方でも出てくるから、就職の できない人ね、会社が潰れた人、それが騒ぎまくります。で騒ぐとマスコミの方をそっちに向かってずっと騒いで、儲かってる方は内緒にしてる、マイク向けてどのぐらい儲かってましたかって言っても、とか言わないんですよ。私もこれが本当は言いたくないんですよ、ね、言わなくなっちゃうんですよ。で取材してても緊迫感も出ない、ね、聞いたことは答えてくんない、ね、そんなことは誰も言わないんですよ。でそういう時代になると好景気で儲かってるやつがいても必ず就職できないやつがいる。だから昔のように全員が就職できちゃうとか全部の土地が上がっちゃうということはないんです。勝ちと負けがはっきりするんです。で10年これが続くと思ってください。10年経った時に新しい価値観が生まれます。その価値観って何ですかって言ったのは、大金持ちになっちゃうやつとかそういう人間はいつまで隠しておくんじゃなくてね、外車3台買いましたとか4台買うことが世の中のためになってんだ。大金持ちはでかい家建てるとかがお金を回す世の中の役に立ってんだっていうのが分かる時が来るんです。もう妬みもクソもないんです、ね、いくら稼ぎましたっていうのが自慢じゃなくて、私はいくら使いましたとかということが立派なことなんだということの価値観が変わる時があるんです。でそれまでにどうしてもね、あと10年ぐらいはかかっちゃうんです。で10年も経ってくると、みんなが経済の勉強やなんかしてくるとね、金持ちは妬みで金持ちに金使わせないよりも、金持ちはおだてて使わしちゃいと、ね、使っちゃえば回ってくるんだと、どうせあそこにはバカ息子がいるじゃないかとかね、あいつをだてら使っちゃうとか、ね、そういう良き時代に入ってくるんですよ、ね、それを今は悪だと見なしてる、ね、あそこの息子は能力もないのに会社乗ってるとか、ね、みんながね能力なんかあったらたまらないんだよ。中にアホが出てきて親はがっちり稼ぐけど息子は使っちゃうとか、そういうようにそれが流れなんだ。経済の流れはを見抜ける時代ね。ね、だから税務署もそうだね、誰も金持ちにはね、俺も使えねえんだからお前も使わせないぞって言ったら苦しくなっちゃうんですよ。そんなことが分かる時代ね、それが10年先に来るのだけど、その10年先だって勝ち組に回ってなければ要は何もないんですよ。で勝ち組に回るためにどのぐらい自分を鍛えるかで、鍛える方が楽しいんです。だから仕事は楽しいよって何ですかって言うと、何もしないで儲かるんじゃないんです。鍛え抜けば儲かるんですよ、ね。仕事というのはまず製造なら私が製造メーカーだからしっかり製造する、鍛え上げていい製品作らなきゃ売れないんですよ、ね。で売る人もどういうふうにしたら物が売れるかで、アキンドというのは芸能人と同じなの、いかに贔屓してもらうかなんだよ。エコ贔屓の世界なの、ね、学校の先生ぐらいなんだよ。エコ贔屓しちゃいけないか、しちゃいけないってことはしてるんだよ、わかるかい。そうすると憎たらしいガキで逆らってばっかしいること可愛くていい子がいたら誰だってそっち贔屓するに決まってんだよ。しちゃいけない先生だってそうなんだよ。それを自分で貯めた金使おうなんてのがエコ贔屓するに決まってんだよ。感じのいい店員さん行ったらそこで使おうとかね、100メーター歩いてたって隣の感じの悪いババアから物買いたくないとか、そうなんだよ。だから便利だったら買ってくれるようなものじゃないんですよ、ね、だからがっちりお客さんにエコ贔屓してもらえるような人間にならなきゃダメなんだ、わかる、ね、だからこれから間違いは修正されてくる。よくイエスマンばっかり集めたから会社が潰れたって言うけど、そうじゃないよ。社長がこれをやれって言ったらはいっていう社員はいい社員に決まってんだよ。そんな優秀な社員を集めといて潰れたのは社長がよほどバカなんだよ。ろくでもねえ作戦を立てたんだよ。でそんなろくでもない作戦でも持ったのはイエスマンがいたからなの。いちいち逆らうやつがいたらもっと早く会社潰れてんだよ、ね、 社長がこれやってやるよっつったらはいっていうのは優秀な社員なのね。優秀な社員がいるのに会社を謝るようなことはしちゃいけないんだよ。わかる？だから口答えするような社員なんか集めたらダメなのね。優秀な社員を集めなきゃいけないんだ。わかるかい？ね。でその優秀な社員を集めるのにはどうしたらいいかというと、俺は人相見だから分かるんだよ、優秀な人間が。で人相はどういうふうに勉強しましたかというと、嫌なやつを雇うと働かねえくせに文句を言うんだよ。でクビにするときに大変な思いするんだよ。でそういう思いを5回か10回すると誰でも人相見になっちゃうんだよ。で会社に来たときは真面目に働きますようなこと言うんだよ。でも本当かなと思ってじっと見るようになるんだよ。だからどうやったら人相が見れるようになるかというと、血の出るような苦労をすりゃ誰でもなるんだよ、ね、実践しかないのね。それで私には10人の部下がいる、okay? ね、この10人の人たちを優秀なのを集める、ここが難しいんだ。いいかい？織田信長を明智光秀が殺したんだよ。ね？分かったい？でね、織田信長を明智光秀が殺したんですよ。そうすると、織田信長がこういうことを言ったからだと、ああいうことを言ったからだと、あいつはずっと言ってたんですよ。で、織田信長が悪くて殺すんだったら、部下が何万人もいるんだから、もっと早く殺してるんですよ。だけど、殺そうと思ったのはあいつ一人なんだよ。だから殿様殺そうなんてやつをそばに置いちゃいけないの、ね、同じにいたって秀吉は殺そうなんて思ってないんだよ、ね、分かる？前田利家だって織田信長のことを殺そうなんて一つにも思わなかったの。そういうことを思うやつをそばに置いちゃいけないので、それはずっとこうやって見てると何でも能力主義だっつって能力能力を追っかけるからいけないの。何を言ってるの？能力もあって性格のいいやつを集めるんだよ。でそれをじーっと見抜くんだから、俺は10人作ってそれで十分なの。20人作ろうなんて思わない。それと同じように和美さんは自分の直属の部下をそういう人間しか集めちゃいけないの。 その下が悪いことしても直接は被害が及ばない。でも今度は戸田君やなんかが集める、自分が使う人はそういう人を集めなきゃダメなんだよ。性格も良くて能力のある人、数なんかいらないのね。何人うちは部下がいる、部下の数なんか誇ったってどうしようもないの。大社長がね、考え事したり旅行したり、俺半年に1回も自分の会社行かないの。で自分の会社を行かなくても運営されてるんだよ。ですごいですねなんつって俺の真似したら潰れるよ、ね、なぜかつって本社に集めた人は働き者しか集めてないので、働き者しか集めてないから俺がいなくても働いてるんだよ。ところが私はね、会社9時だけど8時半からいます、ね、7時に終わったら8時までいますって、要は見張ってんだよ。見張ってねえなきゃ働かねえようなやつばっかり集めたんだよ、ね、うちは見張ってなくても働く人間ばっかり集めてる。わかる？だから俺が旅行に行けるんだよ。だからここが社長が旅行とか外に行けるっていうのは行けるだけの段取りをしてるんだよ。ね、それでじゃあどうしたらこういう会社を作れるかっていうと、それはコツがあるんだよ。まず10人いなきゃできないことを7人でやる。そうするとむちゃくちゃ忙しいんだよ。むちゃくちゃ忙しくなるとどうなるかっていうと、2人は辞めちゃうんだよ。そうすると5人でやるしかなくなっちゃうんだよ。体の方も慣れてきて不思議と5人で倍の仕事ができるんだよ。ね、すると倍の仕事をやってると5人で倍の仕事をやってんだから大概は儲かるんだよ、ね、でよそよりパート代が100円出したからったって倍働いてんだから会社は大したことないんだよ。でそれでも残ってるやつは根っから働き者なんだよ。だから根っから働き者だから働くんだよ、ね、そうすると新しいのを次々と募集するとむちゃくちゃ働いてるとこだから怠け者はたちまちいられなくなって3日で逃げていくか1週間で逃げていくんだよ。それでも残ったやつは働き者なんだよ。で働き者は働いてりゃ体の具合がいいんだよ。で怠け者は働かすと病気になっちゃうんだよ、ね、ところが働き者っていうのは遊ばしとくと病気になっちゃうんだよ。で働き者だけを集めりゃいいんだよ。わかるかい？ そうすると俺はその人たち働き者だね、ありがたいねって心から言えるんだよね。これが大切なことなんだ。そうするとうちはそういう働き者がいっぱい集まってきて分かってくれる人なんだよ。分かってくれるところだからその人たちも嬉しくてしょうがない。ところがうちの会社が潰れちゃうとその人はよそに働きに行かなきゃいけない。そうクソもみそも一緒にされちゃってね、帰って上役かなんかにあんたばっかり働いちゃダメと働いて怒られるようなとこ行っちゃうんだよ、ね、だから働き者が苦労しちゃうんだよ。だから働き者が堂々と働ける会社を作らなきゃだ。それには少数精鋭主義ね、で少数なら精鋭になる。楠木正成がですね、ね、山にこもった時に楠木正成が声かけると集まるといった人間が1万人いたのよ。それの中から自分の直属の部下だけを連れてね、山にこもって砦を作って、で十何万の大軍が来たの。その大軍をたった500人でずっと耐え抜いたので、500人で耐えたからすごいんじゃないの、500だから耐えられたの。しっかりしたどんなことしてもね、こいつらは逃げないっていう部下だけを連れてったの。だからどんなに敵が来ようが石ぶつけたりうんこ巻いたりね、本当に何でもやったんだよ。その結果ね、耐えに耐えて耐え抜いたんだよね。で敵が10万超えか、10万食って毎日10万食いるんだよ。1日3回目引くと30万食飯を打たなきゃなんないんだよ、ね、そうすると30万食の分山の上までえっちらおっちら運んでたらどのぐらいの人数がいるんだって。そんなものをね、よその国で調達なんかしたら反乱が起きちゃうの。 で鎌倉から10万も大軍出してたら鎌倉の方がひっくり返っちゃうに決まってんだ。タイに耐えてりゃひっくり返っちゃうんですよ。それを俺には1万集めて、1万ぐらい集めたって10万の敵にはどうせ勝てないんだよ、ね、だからしっかりしたものを集めれば、ね、斉藤さんのところはなぜ10人なんですか、10人では十分なの、ね、みんなもそうなの。自分のところにしっかりした部下を集めるので、社長が鍛え上げるの、ね、鍛え上げたら社員もしっかりした鍛え上げたのが出てくるの。
A 面はここまでとなっています。引き続き B 面をお聞きください。